7-14ページ、高齢者の暮らしに関する相談は地域包括支援センターへ。15ページ、5月12日は民生委員・児童委員の日。14ページ、高齢者の暮らしに関する相談は地域包括支援センターへ。地域包括支援センターでは65歳以上の高齢者の暮らしに関する相談をどなたからでも受け付けています。相談員、主任ケアマネージャー、保健師、社会福祉士、認知症地域支援推進員。相談料無料。相談方法、電話、訪問、来所。例えば、手すりをつけたい。介護サービスを受けるにはどうしたらいい？買い物に行くのが大変。物忘れが気になる。一人暮らしの親が心配。などの困りごとや心配ごと。そんな時は地域包括支援センターへ相談してください。住所地によってはエリアが異なる場合があります。事前に電話で確認してください。地域包括支援センター、太宰府中学校区、太宰府東中学校区担当。時間、月曜日から金曜日。年末年始、祝日を除く。午前8時30分から午後5時。場所、連絡先。太宰府市五条三丁目 1-1。電話 929-3211。場所は、いきいき情報センター内です。地域包括支援サブセンター。学業院中学校区。太宰府西中学校区担当。月曜日から金曜日、年末年始、祝日を除く、午前8時30分から午後5時、太宰府市大和座遠野古賀197-3、電話 918-2200、場所は飛梅アリーナ横です。問い合わせ、地域包括支援センター、太宰府中学校区、太宰府東中学校区、電話 929-3211、 地域包括支援サブセンター学業院中学校区、太宰府西中学校区、電話 918-2200、 ページ ID2049。 15ページ、5月12日は民生委員・児童委員の日。毎年5月12日は民生委員・児童委員の日です。民生委員の活動に密着。福祉課職員が密着取材しました。民生委員・児童委員とは地域の身近な相談相手です。市民の皆さんの生活の心配事や困り事の相談に乗り、市役所や専門機関などへのつなぎ役を務めています。子どもや子育てを専門に活動する主任児童委員もいます。密着その1、一人暮らしの高齢者を見守り。地域の見守り役として一人暮らしの高齢者などの自宅を訪問していました。和やかに話しながら様子を確認して、困りごとがあれば聞き取ります。梅ヶ丘区、片井委員。初めて訪問するお宅では緊張します。相談先の資料を持っていきます。訪問を受けた高齢者からは、時々立ち寄ってくれて弟のように思っています。気軽に話せて心強いです、との言葉も。片井さんが訪問された時の様子の写真が載っております。密着その2、公民館のイベントに参加。自治会の行事に参加することもあります。この日は民生委員もダーツをプレーしながら、日頃見守りをしている人の様子を確認していました。梅公園区、林委員。一緒に参加することでコミュニケーションが取れます。高齢者の人も参加しているので、 様子を知ることができます。林委員の写真とダーツを楽しむ皆さんの写真が載っております。密着その3、民生委員の研修や会議に出席。研修内容、地域包括支援センターと情報交換。消費者トラブル防止、オレンジリボン運動、子ども虐待防止など。会議に出席して活動に必要な知識を学びます。活動での悩みを相談する時間もあり、コロナ禍で休止していた地域行事にどう参加する、人に会うのを好まない高齢者の人にどう接するなどなど、互いにアドバイスし合っていました。お気軽に相談してください。福祉サービス、生活の不安、子育てのことなど、何か困ったことがあれば民生委員、児童委員に相談してください。相談内容の秘密は守られます。住んでいる地域の民生委員がわからない場合は福祉課に問い合わせてください。安心情報キットで備えましょう。ページ ID 27760。高齢者など健康に不安がある人が本人の情報を記録し冷蔵庫に入れておくことで救急災害時に活用します。一人暮らしや家族がいないときに急病で倒れてしまった場合に、持病や服用薬、緊急連絡先を救急隊員が把握でき、必要と判断した場合に使用します。キットに入れるもの、救急医療情報を記録用紙、本人の写真、健康保険証の写し、診察券の写し、薬剤情報提供書、お薬手帳の写し。費用は無料です。配布場所、福祉課窓口。すでに安心情報キットを持っている人へ、救急隊員がキットを見つけられるように冷蔵庫に入れましょう。情報に変更があった場合は訂正してください。問い合わせ、福祉課、福祉政策係。電話、市役所、内線363。以上、担当は神楽でした。